どうも、三京達夫です。
どうも、船越英一郎です。
あ、船越英一郎さんだったん
です、ね、いやー、日和って痩せてってますよ変わったタイプのダイエットに励んでます。
何ダイエットなんですか、
ね、いやー、もうな、松井和代ダイエット、
ね、松井ダイエットね、
すごいな、
すごいですね。
久方ぶりにね、本格的な妖怪が出てきた、
出てきましたね、うん、ちょっともう、ほんと怖いもん。
いやね、今年はね、妖怪の当たり年かもしれない
そうなの、うん、他にどんな妖怪いた、
このハゲのトヨタ真由子、まず指を折らなきゃいけないだろ、これ
妖怪いたわ。
だろ、あの号泣野々村以来の、
そうだ妖怪だわ、
号泣野々村以来の、うん、あの大型新人だっていうねずちが言ってた
から大型新人、
うん、そうですよね、うん、確かに久方ぶりの超同級ルーキーが出てきたんですよ。
そうだね、 R1 優勝者ですよ、
間違いない、
うん、今年のね、
う
ん、
多分もう決勝進出間違いない、
うん、松井和代もだからそういう意味ではもうあの
名乗りを上げました、
名乗り R1 ですよね、
名乗りを上げましたただ俺は個人的にはあのギリギリ離婚か離婚しないままで M1 出てほしい、
ね、うん、ああ確かにね、
そう
本当にリアルな M1 になるね、
うんうん、そうそう、
これというわけで、今日はそんな船越さんと一緒にお送りしてるわけなんですけれども、
栄一郎です、
今ね最近あの、うん、米粒社協の YouTube の公式チャンネルというのが、うんうん、割と結構ねいろんな人に見られてて、うん、僕らね、うん、YouTuber 化してきてるのを知ってます。
あーあのね、うん、なんか子供の夢が YouTuber とか言う、
そうよ、
言われてんだって、
YouTuber だよ。
でところで、うん、YouTuber って何、
そうでしょ、知らないでしょ折島さん全然わかんないよね、
YouTuber ってどういうことよ
YouTube をやってる人で YouTuber なんですけど、
うん、そのまんまだけどね、
ガラパゴスイッチやってるでしょ、うんうんうん、であれのトークパートを、うん、
はいはい、
あの動画配信してるんですよ、 YouTube にアップしてるんですよ、
うんうんうん、
したらね、うん、結構いろんな動画がもう何万人も見てて、
あーありがたいね、というか想像つかないけどね、
そうよ、
あの部分だけ
八甲田さんとか、
ああの春日大使さんって
言ってるな、そうそう、徳川の陰謀師とかは、
はいはいはい、
今10万人ぐらいが見てるんですよ10万人だよ10万、その辺の BS より見てるよっていう、
大したもんじゃないの、
そうなの、
ありがてえな、
なので割とね、うん、メールが来てるんですよ、
はいはいはい、
このネットの時代に、
もう頼むよちょっと、ね、
はい、
預かり知らんよ、
なんで今日はちょっとリスナーメール特集、うん、
あ
昨年の大晦日にいただきました、
うん、
米麹太郎さんからいただきました。
ああ、日本酒好きな人だね。
はい、
多分。
2016年、米粒社協にハマった1年でした。
ああ、ありがとう。
許可局からお二人のことは認識していたのですが、うん、10月の例大祭で生のお二人を目の当たりにして、一夜にしてハマり込んでしまいました。
深川来てくれたんですね。
嬉しいですね。以降、YouTube やら、ラジオデイズやら、うん、こちらのガラパゴスイッチやら、あさりまくり聞きまくっています。はいはい、お二人目当てで初めて寄席にも行ってしまいました。
あら、そりゃ嬉しいね。
嬉しいね。うん、ガラパゴスイッチがちょっとずつでも更新されると本当に嬉しいです、
うん、
米粒社協に接してるとバカじゃいかんなとすごく思いますスマホいじってる場合じゃないなと昨日聞いた質問を思いつきませんが、お二人の好きな季節はいつですか雑雑すごいわ、
いいね、
太郎さん、うん、
好きな季節聞かれるのって久方ぶりじゃない
の、まさかのオチでしたけど
ね、
な季節、好きな季節、
うん、私はちなみに秋と冬ですけどね、
あ、うん、あ割と寒い方が好き、
秋冬がいいですよ、
秋冬、
食い物はうまくなるしよ、酒はうまくなるしよ、
まあでも酒は一年中うまいんだよね、
う
ん、
まあそうなんですよね、まあそうなんですけどね、基本ね、
いやー、うん、僕はもうあの春以外だったら、うん、あの花粉が飛んでなければもういつでも好きです、
この、ああそうかそうか、
国の季節は
ごめん、そっちがあるからな、
そうなんだよ、
一番厄介な季節がある人は辛いよな、う
ん、今さ、子供たちってあの歌歌ってんのかな、あの、ね、春を愛する人はっていうの、
あー、でもあれでしょ、文部省推薦みたいな歌だろ、あれ、
うん、え、折島さんの学区はあれどういう曲だった、春を愛する人は、
俺のね、担当した頃はね、うん、俺が
担当した
なんで教える側になってんだよなんで教える側になってんだよ、本当に
うん、まあ僕の時代は心熱き人とかなんかそういうやつだったけどね、冬を愛する人はとかね、
ああそう、
折島さんの学区はどんな感じでしたか、
俺はね、
市長会話、亀戸界隈では、
春の戦と言えばみたいなね
戦になっちゃった、
そんな感じだったね、
戦になってたのそれはこういう子に育ちますよ、
一の谷の平家みたいな、ね、そんな嘘だったと思うけど、
ね、一の谷の合戦でしたね、皆さんよかったですね、亀戸に生まれなくて
亀戸って土地に原因があるように言う
の、そうですね、
これ土地に原因がある油断すると丹波さんが出てきちゃうから、また砂の歌の今西刑事が出てきちゃうんだよ、
柴修さんからいただきました、 達夫さんには熱量と文字数、これはねオタク系のポッドキャストやってるんです、
う
ん、
あそうだね、
でいくつかメール読んでいただいたことがあります、うん、以前配信のポッドキャストで評論でもエッセイでもない微妙なジャンルの本が面白いとおっしゃっていた、いましたが、うん、私も大好きです。その中でもとりわけ好きなのが、うん、2人の人物を組み合わせて記述する論じるタイプの本です。
2人の人物、
例えば、うん、イーハトーブと満州国、宮沢賢治と石原莞爾の理想郷という本は最近読んだ中でも出色でした。
あ、面白そうだね。
この2人が実は同時期に、うん、国中会という愛国的日蓮宗に在籍していた、
はいはい、田中智学とかがね、はい、関係するやつ、ね、
というところから綿密な調査とたくましい想像力で書かれています。
うん、
他にも漱石とホームズのロンドン、
あいい、ね、
北一揆と、うん、萩原朔太郎などいずれも今年の本ですが興味深く読みました。これらを読んでいますとまだ書かれてはいないのですが、うん、この2人を合わせて論じてほしいというカップリングがどんどん出てきます。
あ、
例えば、うん、明治36年のハルビンで一度だけ開校した双葉って指名と、うん、石光正清、
あ、石光真清ね、
真清、
うんうんうん、城下の人、四部作の人、
うんうん、同じジャズバ喫茶でバイトしながら一度も顔を合わせなかった永山紀夫とビートだけ、
うん、あ、これはものすごい顔合わせ。
評論家花田清輝とその孫でアニメ脚本家の花田十喜など挙げればキリがあります。
うんうんうん、
お二人はこの関係なさそうな二人の人物を合わせて論じるタイプの本で好きな作品ありますか？
うん、好きな作品、
ね、あるいはこの二人を合わせて論じたら作品を読んでみたいというのはありますか、うん、ということで25歳の男性からいただきました。
すごいね、すごい人。俺はね、うん、時代は違っちゃうけどやっぱり、うん、意外な、さっきね、花田清輝さんとそのお孫さんがアニメのっていうか、うん、あれで言うと、松永久秀と松永帝徳ね。
そうなんだ。
そうそうそう。もうミスター下克上と言われた松永久秀、壇上。
久秀、壇上。
な、うん、大和の多聞山城にこもって、うん、最後はその、その茶入れを世に譲れば命だけは助けて使わすぞみたいな、うん、信長の大軍に囲まれてんのに、うん、その茶釜叩き割って爆死したっていう壮絶な。
すごい魂ですよね。
そうそうそうそう。
するかっていう、
ね。悪逆非道の限り尽くして。うん、だけど、能や茶に理解があって、結構芸術的な。うん、感性がすごい繊細だったって言われてる男女の、うんうん、孫って松永帝徳って言って徘徊レンガの人なんだよな。
うん、なるほど。
うん、で、まあ、徳川初期生きて、うん、その松永帝徳の要するにその弟子から師匠から弟子っていうその、まあ、落語家さんじゃないけど、うん、系譜辿ってったら孫弟子に当たるのが松尾芭蕉だからな。
へえ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
すごいですね。
そうそうそう、だから松尾芭蕉のなあれ、ダンディン徘徊って師匠の、そのまた師匠が確か松永帝徳、
男女なんだ、
松永男女したいにつながるからね。それはそれの今の例えで言われたらそういう連想しちゃうけどね。
うん、僕はねやっぱりね、漱石と圓朝ですかね。
うんうん、
同じ時代に生きておきながらやっぱ漱石って全く圓朝評価してないんですよね。
ああそうか、三代目古参のことはね、
うん、
もう名人と、
そう
で天才って言ってるけど、
初代圓遊からの、うん、三代目子さんなんで、圓遊見てるってことは圓朝の存在絶対知ってるはずだし、うん、活字でも読んでるはずだし、自分も原文一致やってるはずなんだけど、うん、全く圓朝評価してないっていうのに、なんか語ってほしいっていうのもあるし、圓朝側からも言い訳してほしいっていうのもある。
そうね、
意外とね、うん、なんかこう意識してたところが逆にあるのかなっていう気もするんですよね。
俺はね、これはねフィクションの共演になっちゃうけど、うん、山田風太郎さんがいろいろこうね、歴史上でほら、うん、幼い夏目漱石と樋口一葉がさ、うん、障子越しに会話してたりとか、うん、警視庁同士とかあるの、うん、ああいうのでね実現させてみてえなと思うのは、うん、眠り京志郎と座頭市が同じ画面
で、ああ最高じゃないですか。
同じ二人とも同じ幕末でちょうど似たような頃生きてんだよ、天保年間
とか。そこさ、お互い面識ない状態、うん、で同じ宿にたまたま
泊
ま
ってほしいね。そうそうそう、
そういうのあってもいい。
年老いた眠り京志郎と、もうさらにおべぼの座頭市が
いいです、ね、
こう宿で開校するみたいな。
いいですね、
それみたいね。
なるほど、
これはチャンバラファンとして、うん、これは、まあ、俺版の勝手な魔界転生
です。いいですね。鴨月さんという方からいただきました。
はい、
折島さん、達夫さん、はじめまして。オーストラリア在住、
あ
すごいね。
やっぱ時代だな、つくづく時代だね。
TBS の玉結びで大読芸人折島さんのお話がとても面白く、
いや
そこから米粒社協の YouTube 動画、
お
ポッドキャストなどいろいろ検索して今の時用語の基礎知識とか東京局、うん、許可局など楽しく拝聴しております。
地球は狭いね。
特に今時用語の基礎知識のポッドキャストがお気に入り、うん、全部通して2回聞きました。すごい、
すごいね。
現在配信がないのが残念です。そうなんです、ポッドキャスト配信終わって、なんか JFN のアプリで、うん、 聞ける。
いや
そうなんです、嬉しいですね、でもね、
在郷の方が、
うん、
ね、
ガラパゴスイッチのライブ動画も大変面白く、うん、ぜひライブで見たいのですが、海外在住にてなかなか難しい現状です、うん、
いやいやいやいや、
いや、この鴨月さんがオーストラリアで100人集めてくれたら僕ら行きますけどね、うん、ところで折島さんのおじい様が226事件の当事者だったお話、うん、とても興味深かった。
当事者っていうことでないけど、まあ包囲軍の中にいたんだよね、
うんうん、というのも実は私の祖母も226事件の現場に居合わせた一人、うん、祖母は当時、うん、斉藤実内大臣の
あのね、斉藤実とかですね、誠と
誠か、うん、ごめんなさいね、
斉藤誠内大臣、
ね、内大臣の自宅で住み込みの看護師をしておりました、
うん、ああ。殺されちゃったんだよね。
クーデターの時には大臣の奥様があなたたちはここに隠れなさいと祖母たちを押し入れにかくまってくれたそうです、う
ん、劇的やね。
そんな祖母も数年前に103歳で大往生しました。
うわ、
うん、
斉藤誠さんね、残ってる写真見るとね、うん、立派ないい顔してんのよ。
すごいね、そんな歴史の生き証人がついこの間まで生きてた、ね、226、
そうそう、殺されちゃったんだよな。
折島さん、達夫さん、うん、こんにちは。
はい、
折島さんのモノマネ芸について質問があります
来たな、ついに
東京ポッド許可局で、うん、折島さんがチャーハンや醤油のモノマネまるで想像がつきません。これはどのようなものなのでしょうか。
これはだって音だけじゃ分かんないっつって、
なので今度、うん、ガラパゴスイッチとかでやってくださいと、うん、あと、
わかりましたよ、
折島さんがたまに披露するシンガポール歓楽時のチャーチルのモノマネの元ネタ音源が見つかりません。どこで聞けるのか検証したいので、ぜひ教えてください。
細かいね。
いよいよだな。ファン、わ、こういうファンついてきました
ね。いよいよ取り調べ度があれだね、現状になってきたな。じゃあ、俺の秘技、醤油に間違えられた男を、まあ、今度ガラパゴスイッチでやります
から、ね。そうだね。ちょっとね、うん、そういうモノマネタイムもね、ちゃんと設けなきゃいけないなと。
わかった。じゃあ、夏場のチャーハンとかやりますから、
夏場のチャーハン。
夏場のチャーハンとか。
シャラクサイジョニーさん。うん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ファンの一人としてファンレターを送ります。
あ、恐れ入ります。
米粒社協というコンビをした当初は、達夫さんと折島さんの関係を、うん、サーカスの調教師とライオンのような関係だと思っていましたが、
うん、
最近は、レーニンとラブレンチという関係に見えてしょうがありません。
う
ん、
どういうこと、例えな。
もう、リスナーがどうなってんだよ、この
ラジオ。わかんないよ、もう、本当に、
どっちも頭おかしいけど、達夫さんが折島さんに無茶振って楽しんでる、それを観客である我らが楽しむという、うん、ちょっと一段階、アウヘーベンした楽しみ方をさせていただきます。
うん、アウヘーベンって、小池百合子知事みたいなこと言ってるね、この人。
本当に危ないの達夫さん説ということで、最後にリクエスト、
うん、
いつだったかどっかの番組で折島さんが五木寛之の坂島にを史実であるようにお話しされたのを聞いた記憶があるのですが、あれを再演していただくことは可能でしょうか。
再演、
はい、戦学ながらあれが史実であったのならとても面白いなと思っております。どこを調べてもあれが史実であったとする資料を見つけることができていません。もし可能であればお願いいたします。
ああ、もういつでもどうぞ。
はい、これはね、ちょっとじゃあまた次回、
俳句に関する話です
ね。俳句に関するね、お話、
はい、
この方は
随分来てるんだ。それにしても
長いな。
え、
長い、
うん、
平山修吉さん。
あ、
うん、ま、前もメールいただきました。
これうん、オズ映画のキャラクターの、ね、名字を組み合わせた感じやな。
このポッドキャストはもちろん何回も拝聴してるんですが、うん、光 TV で始まったラクダンについての感想を述べたいです。ラクダン、
あれをご覧いただいてます。
楽しかったですね、あの番組。
う
ん、
そう
ラクダンが始まるとインフォメーションあってからかなり期待値を高くして待っていたのですが、それを超える面白さで何度も繰り返し見ています。
うん、いやー、ありがたいですね。
大月健二さんの回まで全て見ましたが、ゲストの皆さんが魅力的な方々だし、落語に対する距離感スタンスが異なっているので、どの回を見ても新鮮な気持ちで見れるのが楽しかったです。
いや、皆さん本当良かった。
全ての回について語りたいところですが、あえてベスト回を選ぶとすると、ナイツの花輪さん、
お、
面白かったね。
ほうほうほうほう。
花輪さんの負けず嫌いな発言も面白かったし、何より米粒社協が同世代の漫才師とお笑いについて語るという、今までありそうでなかった内容がすごく楽しくてもっと聞きたかったし、ぜひ今度は土屋さんも交えての漫才論なんて聞いてみたいなと思いました。
いやいやいやいや、うん、もうね、
うん、雑談全体についての感想ですが、なんで今までこんな番組がなかったんだろうっていうくらい初心者の私には最高の番組です、
うん、いや本当もうなぎらさんともな、
そうよ、
知り合えて俺その日飲み行っちゃったんだから、飲み行っちゃ
った、最高でしたね、本当に
最高だったよ、もうだから俺に言わせればなぎらさんが最大に魅力的な落語家さんだからね、
確かにね、
うん、俺ちょっとなぎらさんと書いて流落師匠だから、
流落師匠、
流落師匠だから、
流落師匠、
なぎらさんじゃなくて、
うん、続いて、
はい、
目つぶしおばさんからいただいております。
いろんな名前があるの。もう
去年のクリスマスイブに配信されたポッドキャストを聞いて衝撃を受けました、うん、メールをお読みいただき感謝感激戦車突撃です。
ありがとうございます。早速使ってもらっちゃって、
お二方の貴重な高校時代のお話が聞けたことは最高のホリデーギフトでした。お読みいただきありがとうございます。後半のお三師匠も最高に面白かった
です。あ、台所おさんさんね、
趣味が映画と言いたいの心境とても共感します。というのも、
うん、
私も地方出身で、
うん、
映画館になかなか行けない身の上でした。
お、
映画館が学校だったとさらっとおっしゃる大島さん、うん、町の子だと本当に羨ましく思います。
そんな風に言ったから俺、
酒盛りの場所も名所ですし、
うん、
私も高校から友人と酒盛りはしていましたが、うん、友人宅か高校の裏にある山とかため池のほとりとかでした、
うん、いやそれはそれでいいじゃないですか、風情があってさ。
高校を卒業して通った短大も、うん、これまた実家から2時間かかる山の中だったので、卒業後はその反動で今は街中に住んでいます。
あ、俺はね、嫌味で言うじゃないけど、土の匂い、うん、風の匂いってのはやっぱり香りっていうのはさ、
うん、
ね、だって京都聖火台呼んでもらった時、うん、おい、あ、いいとこだなと思ったろ。
うん、いや、ね、いいとこだった、あそこ。
なあ、山の中腹
最高だった、あそこ。
あれさ、あの、なんか、なんだろう、一言だと思って勝手に言うわけじゃないけど、うん、勉強集中できそうだよな。
できそう、できそう。
いい環境ですよ、いい環境ですよ、
結構。なんで男子賞
結構なもんですよ。
あと、東京ポッド許可局で、プチ鹿島さんが、折島さんの醤油のモノマネを見たと聞きました。これまた結構波紋を呼んでますね。醤油のモノマネ。私も文字を打ってて、頭が全くこの単語を理解していません。何なのでしょう、ラジオで実演可能なのでしょうか。無理な気はしておりますが、いつか機会があればぜひ見たい。
ラジオじゃ無理だよ。
そうですね、
ラジオじゃ無理。
今度もう大々的に醤油のモノマネショー、
ラジオで実現できてね、あの完全に届いたらね、これなんかの賞もらえますよ。
続いて、
はい、
神奈川に背を向けてさんからいただきました。
背を向けてさ、
うん、
何買ったの。
ポッドキャスト配信を楽しみながらいつも以前の配信回を繰り返し聞いています。米粒社協のお二人の落胆をきっかけに寄せに通うようになりました、は
い、素晴らしい。
最初は桃太郎師匠目当てに池袋演芸場へ。
あ、そうなの、俺目当てなの。
桃太郎師匠は大演でおらず、いろいろと寄せの洗礼を受けたのはいい思い出です。
あ、そういうことがね、あるんですよ。
でもまあ、西尾師匠とかじゃないですか、出てたの、醤油師匠とかね、あれをきっかけに寄せに通うメンタルは強くなった気がします、う
ん、
お二人の最初の寄せの思い出はいかがでしたか、うん、お聞かせ願います。
最初
だって、
最初だって俺本当にガキの頃だからね。
ああ、そっか、そんな若い頃だったんだ。
若いっていうか、もう若いどころか幼いですよ。
うん、なるほど。
あの、死んだね、
うん、
母方の晩さん連れて、
うん、
あの浅草の演芸ホールですから、
うんうん、
でね、10代目の文治師匠ね、
うん、
だからその新次、桂新次、だからあの目玉ギョロっとして、
うん、
いつも黒いね、うん、あの紋付き、目してらした文治師匠が出てたのは覚えてるけどね、うんうん、
へー、
あと新山悦也秀也とかね。
あ、悦也秀也、
悦也秀也師匠ですよ。
あ、そうですか。
もう今ね、解散してもう違うコンビになっちゃう。
僕はだから、うん、そのホルソクス早稲田の語研究が入って、
うん、
もう4月にその蕎麦屋の2階で見た文治師匠が最初、
ああ、そうかそうか、
生まれて初の生落語。
ああ、そうだっけ。
10代目の、
ああ、え、長岡屋、
長岡屋。
ああ、そうだっけ。
で、その後、談春師匠、桃太郎師匠、京太郎師匠とかだったかな、ええ、すごい番組でしたね、よく考えたら ね、
ね、
それで浅草演芸ホール行ったのかな、確か
寄席という意味ではね。そうですね、
はい。巷の占い師さん、お二人の大ファンです、にわかでございますが、
はい、いやいやいや、そんなおっしゃらないでくださいよ。もう
私は青年から中年期を東京で過ごし、今は九州の田舎に退いて占い師のようなことをしている50代の中年です、うん、まあ、いろいろ YouTube チェックしたみたいな話がありますが、
うん、
ザインとゾルレンの感想とおすすめの本と芸能界で気をつけていただきたい人を書かせていただきますということで、まあ、メールいただきました。ザインとゾルレン、このポッドキャストの第1回目にね、
ああ、やったね、
昔喋ったの流した
んだ、だいぶ昔ね、うん、
一番面白かったと、
うん、
あの場にいられたらどんなに良かっただろうと思い田舎住まいのわびしさを嘆きました。
いやそんな風にねもう言わないでくださいよ。
ところで折島さんはカジュアルなモードで話す時の口調はいつも男子師匠のモノマネの残響のように聞こえ、
ああそうですかね、
今日が乗ってきた時の口調は男はつらいよの渥美清さんの短歌映えの口調で思想哲学を語られているように聞こえています。
四谷赤坂工事町チャラチャラ流れるお茶の水ってやつな、
うん、冒頭のサンキューさんの僕たちのお客さんって情報量がものすごいのについてきてくれるみたいなことおっしゃっていたのを聞いてお二人の覚悟を初めて知りました。
覚悟ってことでもないんですけどね。
既成のテレビタレントや芸人のような形の成功は全く望んでいらっしゃらないんですね。決してそんなことはないんですけど。
そんなことはない。
こういうのもあっていい
んでしょ。そんなことはない、
はい。大変な読書量のお二人ですが、もし未読であったらいけないと思いおすすめしたい本があります、
うん、
東京ゼロ年赤賀次郎、うん、ショートショートの大衆作家として有名ですし、実は読むまでは内心で蔑視していた作家ですが、
うん、ほう
ほう、読む前と読了後ではイメージが180度変わるような内容です、
うん、
テーマは国家権力とマスコミによる暗殺とソーシャルエンジニアリングです、うん、真面目なテーマでタッチもシリアスで読むと驚かれると思います、
うんうん、
続いて赤賀次郎ね、
赤賀次郎ってあの赤賀次郎、
赤賀次郎三毛猫ホームズ。
三毛猫ホームズ。うん、俺ね、個人的にはマリオネットの罠っていうのとね、うん、黒い森の記憶っていうのがね、
あ読んでます、
好きだったんですけどね。80年代はだってあれだよな。だから80年代はもう女子中高生みんな赤賀次郎読んでたよ。
すごいよね。
うん、
でもあれ
が。それが今東野圭吾に変わっちゃったんだ。
うん、上野文庫ね、うん。上野文庫っていう古本屋で僕バイトしてたんですけど。
はい、はい、東京にね、あるんですよ。そういう、もうね、中川道博さんっていうね。う
ん、そう、中川さん。
名物店主がね、うん、
ね、
うん、有名だった。
で、ワゴン販売をするんですよ、文庫の、うん、まあ、唯一文庫を置いてるのはもうそこだけで、
うんうん、
確実に売れる文庫しか入れないんですよね。でそこに赤川次郎入ってましたね、必ず入ってましたね。だから一定層買う人いるっていうことで、赤川次郎だったらあの持ってきた人から買っていいよって言われてました僕。
いやもう一時期だからもうよく人間がよくここまで書けるぐらいのペースで出てたからな。
そうですよね、
西村京太郎さんとさ、
うん、
赤川次郎
だから、昔の仁義なきシリーズのペースぐらいな感じで出してましたよ、
うん、
3ヶ月に1回やってるよみたいな。
まあまあまあそうね、
うん、続いてアレックス・スカローのタイムライダーズシリーズ、
うん、ああ知らない、
ヤングアダルト小説です。だって
ああごめん全然そういう方面ね、手つかずなのよ、手つかずっていうかね、うん、食わず嫌い
で
全然、う
ん、だったらいいね、イラストが稚拙で悪趣味なラノベ風で、うん、見かけの印象はとても悪いんですが、うん、内容は5つ星です。
ああ俺だからね、そのヤングアダルト YA っていうのと、うん、ラノベライトノベル、
ライトノベルね、
これが俺一冊も読んだことないの。
そっか、折、うん、島さん評価とかちょっと読んでほしいんだけどね、
全く未知、
よくあるループものなんですが、歴史観や交渉がよくできていて、とても子供向けとは思えない内容になっています、
ね、
2050年代にタイムマシンが開発されて以来、
うん、
歴史に勝手な修正を加えてしまう犯罪者が現れてしまい、それを阻止する子供3人の話なのですが、
うんうん、
なぜ子供なのかという理由も筋が通っていて、
うん、
バカにできない内容になっています。
ほうほうほうほう。
第1部ではもしもヒトラーが戦争に負けていなかったら、
ああこれはね、いろいろ小説もありますからね、
うん、第2部ではもしも白亜紀に道具を使う爬虫類が存在していたら、
うんうん、
第3部ではもしも英国のグレツ王ジョンが獅子神王リチャード
リチャード獅子神王、
に殺害され、うん、マグナカルタがこの世に生まれなかったら、
うん、ああ面白そうだねそれもね、
でございますということでいただいておりますね、
はあ、
うん、
とても子供向けの内容とは思えない、
ね、思えない、面白そうですね、うん、こういうやっぱカバーしきれていないジャンルもあるんですね、大島さん、
当たり前ですよ本当に、コーデュロイのパンツのとか言われたらもう完全にもうお手上げだから何のことを喋られてるのか完全にもう無条件状態だからな、
うん、うん、
パンツがとか言われ
る、うん、いいじゃないですか、うん、良かった本を紹介するコーナーあってもいいんじゃないですか、うん、その代読ゲームでも本とスポンサーついたでしょ、
うん、そうそうそう、
許可局もねついてくれたの、
ああそうなんだ、
だからもう本と、うん、で買おうよということで、
本って俺はだから、まあまあ、言われたものを読むしかないんだよ、
う
ん、俺
この本読んでください、うん、この本知ってますかっていう本のプレゼン、うん、
はい、
皆さんからのメールをお待ちしております、
うん、
米粒写経本、最後ですね、タイムシフコさんからいただきました、
はい、
お二人のことを知ってから YouTube で見たりポッドキャストも遡って聞いたりしつつ、会話に出てくる小説、映画、漫画、アニメなどなどメモっては徐々に消化していってという忙しい日々を送っております。
いやも
う米粒写経まみれですね、
うん、まあもう本当に充実してください。
ポッドキャストは通勤中に聞いていますが、笑いを耐えてこらえてニヤニヤしながら自転車を漕いでいるのでキモいですが聞かずにはいられません ね、先日折島さんが三重ライブに来られた時見に行きました。
あれをご覧になったの、お笑いヨットスクール。
我が地元へ来ていただけな、いただけたなんて、感謝感激戦車と、うんうん、
浸透してきてるな、順調に。おい
これ浸透して
る、にじんでるぞ。おい、これ次は月月火水木金金、別々会計即現金だから。
そうですね、うん、我が地元へ来ていただけたなんて、感謝感激戦車と突撃です。
いやこれね、あの津のあけぼの座っていうね、津あけぼの座っていうその、うん、まあ、劇場で、まあ、すごいね、もともと学習塾だった2階建ての建物を100人ぐらい入るね、うん、あの芝居小屋に改装したっていうね、うん、結構いいとこなのよ。泊まれるしね、うん、で先乗りしてね、うん、でオレンジ色のイカれたやつ、あの清水博さん、うん、俳優でコメディアンの、うん、あの人が主催してるお笑いヨットスクールが、
なるほどなるほど、
そうそうそう、三重に遠征するっていう
ね。へ、うん、三重結構エンタメね、
名古屋から、だから近鉄電車でエッチラオッチラ行きましたよ。
どんくらい名古屋から、
うんとな、1時間、
あでも
2時間、つの一歩手前なんだよ。
へえ、うん、すごい。でも1時間ちょいかかるんだ、名古屋から。
そうそうそうそう、
結構かかるね。
江戸橋っていう駅だったと思うけどね。
へえ、ということで、まあ、あの米粒社協のお二人でも来ていただきたい、
うん、
とかクラウドファンディングしたらいいのかなとか、
行きたいね、行きたい、本当行きたいよ。もう
だから日本家屋を巡るツアーやりたい、う
ん
う
ん、
いや
待って待って、なんでそうやって渡辺淳さんみたいな感じになってんだよ。
お寺、
素晴らしいお寺ですね素晴らしいお宅ですね、この木の肌触りがたまらないですねみたいな
建物田んぼ米粒社協の建物田んぼね、うん、あってもいいかなと。お寺でやりたいね、
お寺な、
そういうちょっと、本当古民家みたいなね。
そうそう、ね、古民家とかいいんだよね、四国にあるようなさ、
そう、
天然の照明だけでやるこう芝居小屋とかな。
だ結構ね、うん、そうそう、だから岡倉やってるところとか、うん、そうそう、その向こうで歌舞伎やってるところとか、そういうところをちょっとね、うん、巡れるようになりたいなと思ってます。
あの讃岐のなんだっけ、あの
あるあるある
あるだろ、そうそうそう、四国のあの文楽な、
そうそうそう、人形浄瑠璃、あそこ最高、
ああいう小屋とかでね、
いろいろ今知り合いに聞いて、うん、あの使えるようなとこ探してますから、う
ん、ああいいね、
とりあえずやってみる、毎年行ってみるっていうところが大事かなと思いますんで、ね、うん、
あの基本金土日なら動けますんで、
そうだよ、ね、
どこでも呼んでくださいよ、
はい、
お願いしますよ、本当頑張りますぞ。
というわけで、まあ、いつか米粒社協ツアーね、毎年やっていきたいなと思ってます、う
ん、はい、
というわけで、うん、まあ、メール結構読みましたけど、どうでしたか、うん、大島さん、このメール特集。
いやもうただただね、涙ちょちょ切れる思いですよ
感謝感激戦車突撃ですね。
あのね、予想以上な、もう想像絶するところでね、うん、うん、
だ結構深く刺さってるね、うん、みんなにね、
それにね、はい、結構高年、中高年層だけじゃないな、
うん、そうですね、うん、若い人、
20代の
海外の方も、
そうそうそう、
だからやっぱアイドルの回とかもヘビーローテーションで聞いてるって言ってましたよ、うん、
あ、
まあ、大島さんも忘れてるかもしれないけど、うん、昔ハマったアイドルの話を、ね、
はいはいはいはい、
してもらったじゃないですか、
うん、いや俺基本的にはもうあの、うん、なんだろう、あの、まあ、秋元康さんとそう大差ないと思うそう大差ない、
そう大差ない、
そう大差ない、
ドゥちゃんっていうのが出てくるっていう、ね、なんかちょっとよくわからないやつでしたけど、
ああ、いやアイドルの話もいずれしたいね、
あれはまただから、うん、あの定期的にアイドルの話、うん、昔のアイドルの話聞こうかな。
いやだからムクツケのちみちゃんの話とかは、
ムクツケのきみちゃん、
ムクツケのちみ、のちみ、
のちみ、
ムクツケのちみ、
どういう字か、
ムクツケのちみちゃんっていうあのね、まあそのいたのよ、まあヒット曲が2曲ぐらいしかなかったんだけど、
それなんでヒット曲、どういう曲だったのそれ、
あの A トレインに間に合わずっていうあの A トレインに間に合わずっていうね、その
ムクツケ、
うん、ムクツケのちみちゃんの A トレインに間に合わずっていう曲がね、
聞けなーそれ、
プインプインプインプインプインプインっていうね、
それ曲じゃないよね、
いやいやいやいや、
口ジャミ
違う違う違う、プインプインプインプインプインプインプインプインっていう、そのそのこの歌詞カード見たね、当時の少年たちが愕然としたっていう伝説のさ、うん、あのあったんで、これ意外に作曲、うん、作曲で森幸之丞さんが、ね、いやいや森幸之丞さんが入らなかったりして、
入らなかった
りして、
入ってないんじゃない、
うん、覆されたっていうね、うんうん、スケジュールのっていう
リアルな、結構いきなりリアルな歌詞なんだね、
そうそう、
あ
プインプインプイン、覆されたスケジュールのっていう曲が、
そうだね、
そうそう、
皆さんも、うん、あの僕は私はムクツケのちみ知ってるっていう方からのちょっと目撃情報をね、
あの、のちみんの話を
のちみんな
まさか聞けるとは思いませんでしたっていうの
を、ね、
いう
メールをね、
ぜひこの師匠箱にお寄せください
思いますので、はい、米粒、あと gmail.com までメールください、うん、お待ちしております。また次回お会いしましょう。
はい、
船越英一郎さん、どうもありがとうございました
ごきげんよう。